まあ、あの寝る時間8時間寝てるとして、さすがにその時間は何もしてないから、まあ、16時間だとしても1時間40分ほどなんですよね。その10分の1、10分の1も実は捧げてないんだと。もちろん私の意識はそうだけど、だけど神様は24時間ともにいて、全ての時間、全てのもの、全て神様のものとして守ってくださっている、その感謝は絶えず悔い改めて思い出さなければならないと思うんです。そうするときに本当に全てと、まあ、私はもう全てを自分、そもそも全て神様のものですって思うっていうこと自体が、実は全て自分のものとして把握しなければならないという傲慢なので、私はそうはできないんです。しかしそれでも、そんな私でも神様が愛してくださって、私を完全に満たしてくださって、守ってくださっているということを思い起こさせてくださってありがとうございます。気づいた時に、だからそれ全てあなたのものですという、そういう思いを表させてください。この金持ちのようにどうしようって、もう自分自身に問いかけるだけの、そんな空っぽの命じゃない。神様はそうしてどうしようとなった時に、自分にいくら問いかけても何にも出てこないんだから、そうだ神様だと、私はあなたのものだから、負債をもあなたはご自分のものとしてくださるから、この悩みも苦しみも私がどうにもできないという、この中にいる私をもあなたはご自分のものとしてくださる、よくやってくれるから、また素晴らしい何かを持っているから、あなたは喜んでそこに関わってくださるのではない、ただただ愛してくださるから、この悩みをあなたはご自分のものとしてくださる、十字架にまでかかってくださる日を感謝します、どうぞここにあなたがお答えください、あなたの役を表してください、喜んで血を表してくださるお方のはずです。ある牧師はこんなこと言われたんですよね。傲慢であるならば神様の恵みを受け取ることはできません。しかしその傲慢なものにを砕いて、へりくだらせて、恵みに気づかせてくださいました。でその方、元保育士だったんです。保育士でも話をしてくださったんです。ついつい、まあ、4月生まれでできる、他の子と比べたらやっぱりできる子なんで、でどんどんどんどん、じゃあ次これやろうね、あれやろうねってついしてしまったら、まあ、さらっと簡単に言うと嫌われてしまったと、まあ、もう面倒まかって嫌わないんですけども、すごい関係がギクシャクすると、でいろんな先生にアドバイスもらって、そのどんどんどんどん要求するのが良くなかったと。要求することというのはどういうことかっていうと、その子にとっては次々できないとダメだ、できたことを一向に喜んでくれないと、自分は一体どうすればいいんだって、まあ、燃え尽き、小さい頃でも燃え尽きるってあるんだなと、その子を受け入れてあげるということを本当にしていなかった。傲慢だったな、この子できるからってどんどん要求して、つまりこっちは上に立ってここまでおいでねって、小さい子供に大人のその論理を傲慢に投げかけたら、そりゃ命を失われると、ガーッと同じ目線に下がって受け入れてあげると、よくできたねで、自発的にもっとしたいですってなってから与える。ああ神様ってそうなんだ。私たちはついつい同じ感覚で、だから最初に言いました小規模、もっとこうならなければならないっていう貪欲で、立法を作ってしまう、こうでなければダメなんです、ああでなければって、そして 一見しっかりして問題の内容に逃げて命のない、イエス様が愛してくださる、愛していただけるからもっとっていう、そういう命がなくて、まだまだダメなんだ、できないんだ、イエス様のところにたどり着くためにこれをあれを、恵みがなくなる、命がなくなる、本当にそうではないんだ、全てあなたのものです。だからもし足りないならあなたは与えてくださって解決してくださるし、足りているなら私は自分を小さいと思うけども、誰も人を乗せたことのない転ばをお持ちくださったように、そのままであなたをお持ちくださいます。どちらであるかはあなたがご存知です。もちろん豊かな人は豊かな人でそれを用いられる。海外宣教の父と言われるウィリアム・キアリー、この方は貧しい靴屋の職人から独学で勉強して、そうして当時未開の地と言われていたインド宣教へと、最初はそうした独学で牧師となった自分が行くべきではないと思い、しかしインドのありさまをつぶさに聞くときに、誰かがここに行って宣教しなければと懸命にアピールしたんですが、誰も答えない。そのうち神様から示されて、天幕を張り広げよう私はしかし貧しい身で独学で学びをするような、そんな人ですし、また家族のまだ子供も小さい子供がいる、とてもとても、インドに行きますと志はあっても、実際ねどうすることもできない中で、ある支援者が現れたんです。もうほとんどの費用を持つ。ウィリアム・キャリーはどうしてそこまでと言ったら、その方がこう答えたんです。人にはそれぞれ賜物があります。私はお金を稼いで捧げるという賜物が与えられていると信じています。しかし私は稼いでお金を用いる賜物は与えられていません。ですからぜひあなたに使っていただきたいのです。稼ぐ賜物っていうのもあるんだ。いやそうだ、全部賜物、神様のもの。だからずっとこの人はこの蔵に貯めておいても、自分の魂にこれを神様どう用いてくださるか、ずっと神のものとして持っていた。本当に神様に対して富む、素晴らしいことだなと思うんです。そして傲慢ではない、自分が稼いだお金だっていう傲慢さはない。与えられたものが、しかしこれを用いる賜物はない、だから誰かが用いてもらえる。もしいや私はその賜物ないですって言うなら、そういう賜物がないように思われる、弱い人を用いる賜物のある人が、神様は必ず作り主です。全ての世界を神様が作られ、欠け一つなく作られたはずなので、弱い人がいるなら弱い人を用いる賜物のある人がある。どこまでも謙遜に、私は足りないからダメですではなくて、足りなさをも用いてくださるお方、私のためにも主は死んでくださったんだ、命はあなたのものですから、そのあなたの命が何も用いられないことはないです。弱いからといってそれを自分の蔵にしまい込んでしまう、これもまた毒 言われるかもしれません。ですから弱いなら弱い、それも謙遜に受け入れ、しかし神様は決して小さなお方ではない、頂点人レベルのお方ではない、あり余って私たちを満たしてくださるお方なのですから、それだからこそこの弱いものが用いられてこそ栄光を表されるんじゃないですか。この小さなと思われる教会が用いられてこそ神の教会ではないですか。お互い神のものとならせていただきたく思うのです。明日天橋立聖会のこの講談に立たれる小平先生が、本当申し訳ないなと思ったんですけど、実はその牧師研修会でもメッセージをされました。小平先生がご自分が牧師になったそのお証しをされるときに、キリストの十字架が私の十字架となったときに私の生涯が定められましたとお証しされたんです。私の十字架となる、つまり生きているのは私ではない、キリストだ。ならば自分の計画で生きていくのではない、イエスがその道を定めてくださる。決して神学校に行って学びを収めたから働きができるではない、むしろそこでかえって人間の力がないことを知り、ただイエス様のみなんだ、ますますイエス様に満たされて、生きているのは私ではないキリストが、そしてキリストのものとなり、キリストの歩みを歩もう、キリストが愛されたように愛していこう、そうやって生涯が定められていく、それこそが本当に命が満たされて神と共に喜び、人と共に喜ぶ幸いな生涯となるのではないでしょうか。そのためにこの方は私のために十字架にかかられ、全てを与え、また私たちの負債全てをご自分のものとしてくださったお方なのです。お祈りをいたします。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。天の父なる神様、主、私たちは全てあなたにあるものです。しかし私たちはあなたから離れ、自分にあるもの、この世にあるものとして生きる愚かなものであったことを悔い改めます。そのような私たちを取り戻されるために、主はご自分を犠牲にされ、その負債を全て負って十字架にかかってくださったことを感謝します。そのことをもって主よ、また再び私はあなたのものとされました。私はあなたのものですから、あなたがお持ちくださり、あなたが自由に私たちを満たしてくださることができると信じて踏み出させてください。欠けの多いものであり、足りないところの多い教会であるように思いますけど、しかしそうではない、主が全てを満たしてくださっておられる、そのことをどうぞ一人でも多くの方にお伝えすることができますように、これからさまざまな働きを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。